ような、ラララララローパワー。ホフディランの小宮山由紀です。今週末24日日曜日は松山若草幼稚園でホフ大旅2013、さらに来週の週末29日の金曜日は和歌山ラブラックカフェ、その次の12月6日金曜日は福岡ホテルイルパラッゾ、毎週末行われてますホフディランホフ二人旅、皆さんぜひ。コムゾコーダの小宮山由紀です。
ブータンとウムでございます。
はい、どうぞです。
はい
未解決事件、
うん、
もういよいよ今日からズバズバ入っていくよ、
はい、
全容に、
うん、
これはもう古くはもう20世紀だけで見ても相当ありますからね、うん、このウィキペディアに載ってる時点で日本の一番古い未解決事件、1948年4月27日のにわさか事件。
もっとあるだろうね、昔に言ったらね、う
ん、昔なんてさ解決なんかされてないでしょ何にも
多分ね、
多分なんか昔は訴えるとかも知らずになんかうやむやになってたんでしょ、どうせ
初めて逆にちゃんとしたっていうことだよねその頃からね。
そういうことでしょうね、うん、福島県のにわさか村で起きたにわさか事件に始まり、うん、もう大変なぐらいあるね
有名、うん、グリコ森永とかもそうなんでしょう、ね、
もちろんそうです、
ね、あそっか、
うん、それで有名どころで言うと、まあ、我々世代で有名どころの未解決事件、うん、AV 女優桃井のぞみさん変死事件。
知らない、
ご存じないですか。
知らないな。
知らないな。
桃井のぞみは多分知らないかもしれないけど、うんうん、AV 女優が焼け死んだんだよね。
知らない。
これじゃあちょっとご紹介しましょうね、
うん、
AV 女優として人気だった桃井のぞみ、
いつの話だ。
これはまだ10年前です。
知らない、
知らない、全然知らない人じゃないの、桃井なんとかって人もね。じゃあね、俺ら
いやなんか結構有名だったみたいよ。
その頃とも見てないしょ、だって10年前。
あ、だから俺も知らなかったけど、うん、そう世間的には、うん、あああの人がみたいな。
へえ、桃井何、
桃井のぞみ、のぞむ、うん、ロリ系の女優でも人気絶頂、アイドル的な売り出しを図っている最中にですね、
そうなんだ、
亡くなったんですよ、
うん、
2002年10月12日の夜、うん、長野県塩尻市の河川敷で、うん、乗用車が燃えているとの通報があり、
うん、
消防の出動より鎮火したものの、車内外から灯油をかけられた、見るも無残に焼け焦げた男女の死体が発見された。
男女、
うん、
その後女性が桃井のぞみであることが判明し注目を浴びる、うん、消火活動のために現場は踏み荒らされ、遺留品や指紋調査などの現場検証は困難を極めたが、うん、桃井の死因が数箇所に及ぶ刺し傷であったことから警察は心中と刺殺の
両
面から捜査を開始。
もう刺された後に焼かれたんだ、死んだ後にね、うん、
で一応この地上のもつれによる無理心中と断定したんですよ、
はいはいはい、
長野県警は、
うん、
でも、うん、家族はですねこの見解に納得することができず、うん、署名活動を始め、うん、1万名にも及ぶ署名が長野県知事に手渡しされた、
うん、
でなんで納得いかないかっていう家族側の主張があるんですけれども、うん、2人の靴が自宅に残されたままだった、
うんうん、履いてなかったのじゃ殺された時。
そう、
お
どういうことだろう。
自宅のパソコンの電源が入っていたままだった、
うん、
運転者および自動車の所有者の男性、
うん、
桃井のぞみは運転免許持ってなかったんですけども、はいはいはい、その男性が後部座席で発見されていると。
あ、うん、
で男性は車内、桃井は車外で発見された。
焼け
3人どういうこと。
いや2人でしょ、2人だから
後ろに席の人は、
要はだから1人が後部座席で見つかったの、焼け焦げた男が、
うん、
で桃井のぞみは車外で焼け焦げたまま発見されたの、
うん、
だから2人、
うん、
え、大丈夫、
分かりました、うん、
で
車外で焼け焦げたってどういうことあるの、ね、
で焼け焦げて逃げ出したんじゃない。
で殺されてんじゃん、その刺されて桃井は。
そのあ、だから致命傷じゃなかったのかもしれないよ。
あ、それがね、
うん、刺し傷が、
刺し傷が、
うん、でさらに、
う
ん、2人とも事件以降の日に知人と会う約束があった、うん、で灯油をまいて着火したにもかかわらず、うん、灯油を入れたと思われる容器が発見されていない。
それはね、
まあ、無理心中で2人でやったとしたらおかしいよね。
ケースがないけどね。
ケースがない
んだ。ていうかさ、灯油で絶対無理心中しないでしょ。
そうです
よね。練炭とかでしょ。であるとしたら、
それで2人とも煙をほとんど吸い込んでなくて、焼死の可能性は低い。
だから先に殺されてるってこと、
ね。そうだね。
逃げれねえべちゃう。
だから逃げた後は限らないんだよ。
逃げた後にも
逃げたかどうかは分かんないけ ど、まあ、とにかく刺されて、なんかで死んで、証拠隠滅的に燃え、
うん、そうかそうか、外に。
それで、その男性ね、事件の数ヶ月前に80万円を人に貸してるんだって。でその借用書に記された名前の人物は存在しない。桃井の体にあった刺し傷をつけたと思われる包丁が、その男性の左手に握られていたと。
男性ってどういうこと？
その一緒に
一緒に死んだ、だ一緒に死んだ男性が桃井を刺して心中したっていうストーリーなわけですよ、できてる。でもこの男性は右利きであると。
あ、そうなの？
怪しさ大爆裂であると。
あ、だから刺して、左手にも持たせて、
そうそうそうそう、これ未解決でしょ。なんで
未解決だなと思った。
へえとかあるだろう
な。未解決だなと思って、
絶対ないよ、今のに対する答えなんて。これは未解決でしょって、はいしかない、
はいしかないでしょ、
でこれどう推理しますか、小宮山探偵、海屋敷探偵。これ情報は非常に少ないですけど、
情報少なすぎるよ。少なすぎるよ。それこそ無責任に言えないよ、そんなこと。人が2人死んでるのに。
じゃあ殺害当時の状況を説明しますよ。その桃井さんたちはですね、あのミニモニって言ったでしょ、モーニング娘。のミニモニを意識した音楽グループミンクスとして活動して、メジャー化を図っていたんですね。さらに桃井さんね、だからもうノリノリだったわけよ、
まあ、前向きだったと。
でミンクスのメンバー、永瀬愛、これ知ってるな俺、
知らない、
堤さやか、
全然わかんねえや、
これ堤さやか知ってる、
堤さやか、あとこれ五木若菜っていうのかな、
堤さやかは知ってるよ、
この4人組だったらしいんですね、
じゃあ本当に超ドメジャーなんだ。
そう、それで、桃井さんは
ドメジャーなの、
だって堤さやかってすごい有名だった
よ、AV 界で、
AV 界で
他どこで有名だよ、お茶会とかで有名でしょ。
タレントとして出てたのかと思って、 AV 界ってことね、
AV だと思うよ。で桃井はね、引退を考えてたって情報もあるんだって、だけど当時やっぱドル箱女優の引退は事務所や業界にとって許されることではなかった、でさらにたった2年の活動期間の割に200本以上の AV 出演は、もうかなり酷使されていたと。
そうだろうね、
無理やり誰かに金を稼がされていたという印象は拭えない、
なるほど、ね、
さらに桃井さんの恋人である男性はマルチ商法に手を出し多額の借金を作っていた。あらららら、
なるほどね、
解決を祈るばかりですね。
そうか、わかんない。
ここでまた俺らがこう取り上げることによってさ、なんか新しい情報が出てきて解決につながるかもしれないですからね。
いやいやいやいや、
そういう意図のもとお送りしておりますよ。
いやいやいやいや、
そういうことでしょ。
それはね、それはちょっとあなたいくらなんでもね、
いやいやいや、おちゃらけじゃないですよ。
おちゃらけじゃないということね、情報求むってことね、
どこ求むっていうことですよ。
そんなことがあったんだね。
のもあるし、もっとすげえのあるから、身近な、
マジで
身近なやつ、
はい、
明日、
はい、